不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所以上各社の提供でお送りいたします。さあ今日は西田さん前田さんお二人揃ってのスタジオです。今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
不動産相続の相談窓口、この言葉はだいぶ定着してきましたでしょうか。
そうですね、だんだんやっぱりご相談も増えてきまして、
はい
はい、やっぱりお父さん世代の方でやっぱり自分が亡くなったというか気にされる方もやっぱり増えてきましたし、やっぱりお子さん世代で、実家どうすんがやろうみたいなところで、はい、来られるというパターンも両方やっぱり並行して上がってきてますね。
まあ、特に富山県の場合、よっぽどの資産家っていう方でしたらまた別でしょうけれども、はい、多くの方は、なんか残るものって言ったら不動産、
そうですね、
家建物、はい、それから土地、
はい、
こういったところがほとんどではないですかね。
そうですね、やっぱりどうしてもいわゆる持ち家率ナンバーワンを誇っているので、はい、長男じゃなくても皆さん建てられますので、やっぱりだんだんそれを引き継ぐのかどうするのか、下手すると長男の実家までも担がないならんとかいうのが出てくるかもしれませんし、
はいはい、だって例えば一人っ子同士で結婚した場合、それぞれ親御さんの家があるわけですよね、はいはい、ほとんどね、はい、でその家が、だんだんと、ね、ご両親がおられるようになって、はい、空き家になってしまうというケースがまず一つ出てきますもんね、
はいはい、
その場合、夫婦一組で2軒の空き家を持たなきゃいけない、はい、
そうですね、まあ、それまさしく私の立場でして私長男で今実家にいまして、女房は、形として子供女房だけだもんですから自分の実家があって、でさらに私のうちは一人娘ということになるんで、どうしましょうみたいな話は当然将来的には必ず発生するということになります。
そういうことですよね、はい、もうだから誰にとってももう人事ではない。
そうなんです、
はい、でその日は必ず来る
来ると、はい、そうです
ということ、
はい、
そのためのでも準備をしておくとしておかないとではやはりかなり違うってことですか。
そうですね、はい、やっぱり少しずつでも知識を入れておいていただかないと、
はい、
いざという時に多分すぐバタバタになりますので、本人
いや本当にだって何をしていいかさえまずわからないんですよね。
はい、はい、うん、通常のいわゆるその亡くなってからのいわゆる役所の手続きだとか、それさえ皆さん、はい、なかなかねやったことない人は難しいと思います、ね、
いやそうでしょう。いや多分例えば相続放棄するにしても、はい、その人が亡くなったってことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければいけないわけですから、それが多分気がつかないで時間が経ってしまう場合もあるだろうし、
はい、
うね、はい、いややらなきゃいけないのは分かってるけれどもまだいいだろうまだいいだろうと思って、
はい、
最後1ヶ月になってからって言って家庭裁判所に申し出たりしたら、
はい、
いろんな手続きしてるうちにあれ日が過ぎちゃったそうなんていうことだってありえますよね、
はい、そうなんです、そうなんです、はい、
これはね知識がないと多分できないですよね、
はい、そうですね、はい、
そのためにはやっぱり勉強会も必要だし、
はい、
事前に誰に相談に行っていいかを分かっていないとできない。
そうですね、はい、そう思います。
だってどこ行けばいいかさえ分からないですよね、まず。
そうですね、
相続関係の手続きというのは。
そうですね、
役所行ったら全部やってくれるわけじゃ何でもないですもんね、
そうなんですよね、
はい、役所行ったらいやうちは書類もらうだけですけどって、
はい、
あなたが相続人さんですかっていうだけの話になりますもんね、うん、
やっぱりその日暮らしで先延ばしっていうね、いつかは何かしなきゃいけないんだろうけども、それ今はそうじゃなくて毎日毎日こう生活に追われてるみたいな方が多いですよね、
は
い、
ね
で先ほどこのほら夫婦でねこう家をそれぞれその実感とかがあるんですけど、私のお客さんなら最大限で、4軒5軒持ってる方もあるんですよ。で4軒5軒あるということはもうじいちゃんの家はもうすでに空き家になってるとかですよね。でご実家の方もその後継がないんで、いずれは何かしなければいけない、けどもなんか教会に揉めてるとか、そういうこうなんていうんですかね、じゃあ売ってしまおうっていう時にできないっていうケースもあるんですよね。
わかります。それはありますよね。
ありますね、
はい、上物は自分のもんだけど、土地は別の方とか、
そうですよね、
その土地もいくつか分泌されてるとか、すごくややこしい場合がありますよね。
あの実測するとね、例えば100坪、東京で100坪なんだけど、実際測って120坪ありますよっていうね。でそれ何ですかって言ったら、どうも国有地があるっていう話なんで、それ国有地入ってたらそれ売買できないじゃないですかっていうね、はい、でそれ払い下げ手続きしなきゃいけないんで、それするのに結構時間かかりますし費用もかかりますよって言ったら、いやただで使ってるから俺のもんじゃないかって、いやそうじゃないんですよってね、国地勝手に占有しちゃダメですよってねいうのもあります。でそれまず売れないから、あの払い下げできるかどうかですよね。で国有地勘でいうところ反対の境界確認しなきゃいけないんですけども、その反対の境界の方はもうなんか認知になってるとか行方がわからないとかですよね。協会確定できないんで、国有地の払い下げ手続きもできないっていう、そういうのありますので、あの早いうちに一通り全部チェックした方がいいですよね。で最近ちょっとあのお客様に話してますのは、じゃあ今すぐこの家を相続するとか売るとかいうことを別にしましてね、じゃあ今この家を売ったらいくらになるかっていう、無料査定しますんで、無料査定だけあの受けてみませんかっていうのもやってます。案外皆さん高く思ってるんですよね。
ああそうでしょうね。
これ買った時ね、坪20何万だって、いやいや今半分以下ですとかね、なんでそんな安くなったんやとかね。で逆にそのこれいずれ値上がりするか値上がりするか待とうって、絶対値上がりもしません
ね。ですよね。
どんどんどんどんどんどん安くなってきますんで。
だって日本の人口は減り続けるのは間違いないし、
そうですね、
それに合わせた家の需要があるわけでもないし、
そうですね、
はい、本当ですよね。いやでもとりあえずまずだから、まず自分の家とか土地建物が誰の名義になってるかっていうところから始めないといけないってことですよね。
そうですね。それもぜひやっていただきたいですよね、
はい、まず権利関係がどうなってるか知るということ、
は
い、
そうですね、
はいはい、で人のものになっていたらその人は自分にとってどんな関係の人かも確認しとかないと、
そうですね、
はい、親であるぐらいだったらまだいいかもしれませんけどね、
はい、今ちょうどねこう相続のこのお手伝いごめんなさい、手伝いしてる方あるんですけども、この方相続財産が確実にやっぱり相続でかかる金額なんですよ。あの大きいんですよね。でさらにご自分の固有の財産を持ってらっしゃるわけですよ。でこれは今の税理士さん入っていただいて、どういうふうに納税するかとか、じゃあどういうふうにするかっていう話ですね。これまああの話進めていってます。どうするんですかね、随分たくさん持ちですねっていうね、これになるんですけども、これもきっちりしておかないと、あの難しい。で、これちょっとあのご兄弟で亡くなられた方がいらっしゃいまして、お子様が代衆相続って言いまして、あの要するに権利を引き継ぐ形になるんですね。この方たちに相続放棄をしてもらうっていう手続き、皆さんやっぱりね金持ちなんですよ。だから別にそんなにあの要求するわけでもないんで、
よく言われる金持ち喧嘩せずですか。
そうですね、はい、で相続放棄していただくっていうことと、それから残った方と遺産分割協議をやりますっていう話から、これ去年なんですけども、奥様と、お父様、亡くなったお父様と養子縁組しました。あの朝からあの朝を受け付けしていただきまして、ですから相続税引き下げっていうね、形になってるわけですよ。でそういうケースもありますし、それから今もう一件やってますのは、これも今近々も正式に進めていきますけども、あの要するにこの非常にいい一等地なんですけども、持ってるのは田んぼばっかりなんですよね、農地なんですよ。いいところの田んぼで売れば何千万入る、はい、だけれども、あの要するにこうキャッシュフローといいますか、あの日々の生活用の年金生活でお金全然入ってこない。で相続すべき、子たちが女性2人で、いや、トンボ引き継ぎ一緒に会社をやろうかみたいなね、感じなんですよ。じゃあどうするかって話なので、これ今あの半分残して半分ね、あ全部宅地じゃない、ワンブロックなんですね、2000平米ぐらいなんですけども、1000平米を開発かけて宅地造成で、そのお金でもって、あの一緒にねこう自分の残す半分とかも増税してしまうんですけども、一戸建ての賃貸住宅を建てましょうという、うんうんうん、そういう計画を立ててます。で一戸建ての賃貸住宅を建てましたら2軒建てますので、大体まあ月に家賃にするとあの8万かける2 16万ですよね、うん、年間200万くらい、キャッシュが入る形になるんで、でこれでもって生活していくとか、
それだったら後の方が分けるのも
分けるそうですね、まあ、2軒建てますので、うん、あのそれぞれ お子様に1軒ずつ分けることもできるし、うん、でそれずっと持っててもいいし、持ってて貸すこともできる、自分が住むこともできますしね、から売ることもできますんで、ね、
残りの田んぼはどうなるんですか。
残りの田んぼはね、自宅建てたいんですよ。
はあ、
で自宅を建てるのはあの今はちょっと難しいということは、あのお母様の名義になってまして、お母さんそのお父さんのものをお母さん相続されたんですよ、うん、でその時も相続で納めてるんですけども、お母さんちょっと今認知症なんで、うん、で成年後見建てますかどうしようかって話してまして、うん、ただただそのなんていうかこう物件を売るためだけに成年後見建てるっていうことになると、あのずっと成年後見っていうのはお亡くなりになるまで成年後見建てていく形になりますので、うん、あのあんまりそれもどうかなと、まあ、ただしその今住んでる家を処分して新たにお母さんが住まれる家を建てるわけですから、多分家庭裁判所許可を下ります、こういうケースではね、でその逆があの今施設に入ってるんだけども全くお金がないので住んでる家を処分しないと施設から追い出されるので、あるいはこの介護難民という方がいらっしゃいまして、はい、こういう場合も、裁判所に許可は下ります。で話してますときに、なんていうかこう身内が成年後見になれますかって言うんですけど、いやこれだけ財産があるとちょっと身内の方の成年後見ってまずいと思うんで、普通どうなんですかって弁護士さんとか、行政書士とか司法書士さんになるケースがあるんですよって言ったら、前さんって行政書士だったですよね、成年後見やってくれないですかって言われていやあんまりやらないんですけどねってね、やってもいいけど非常にやっぱり責任ついてもあるし、あの報告とか処理いっぱいつけなきゃいけないんで、はい、あのそれはあんまりという話してまして、それよりはね、あのいわゆるこの資産運用ですとか、どういうふうにやっていくかっていうのをこれ全てこっちの方で担当かけてきますということで話してまして、で今回の造成については、自社造成でから、個人賃貸についても私が全部プロデュースした形でやっていって、最後クレームあった住まった方がね、あの個人賃貸借りられた方がなんかクレームあったら大家さんで来るの嫌だから管理やってくれないかって話でね、で管理費どうなんですか、いや管理費いただくのに結構ですからって、で全部その苦情窓口全部私一本でいいですよってね、これがあの本当のワンストップサービスっていうか、苦情も全部受けますよっていう形でねやっていきますので、おそらく今のこの形のものに進んでいけば、自宅建てようっていう気持ちにならないんじゃないかなと思います。でそれをねこうきっちりやってきまして、で今そのなんていうかね、こうその企画されてる方も今70代なんで、あの今のうちにきちんとやっておきたいっていう形ですね。
そうですよね、70代が境目ですものね、健康年齢が75歳ぐらいとよく言われてますから、75過ぎると、体の具合が悪くなったりちょっと頭の働きが遅くなったりしていろいろと問題が出てくる場合があると言われますから、もうやっぱそれ分かってらっしゃる方はまだいいですよね。
はい、
ね、でもやっぱ俺80になってもかくしゃくとしてるから大丈夫やって言われたら大丈夫やって言われても明日どうなるか分からない場合があるのに、うん、ね、大丈夫や言われても、うん、いやそんなこと分かりませんって言うとなんか失礼なとかって怒られそうですしね、うん、難しいですね、うん、その場合は ね、
あのご夫婦のどちらかが急に入院とかされるとパニックなんですよね。
ああそうか、
で急に考えなきゃいけないとか、
はいはい、
病院なら病院行ってね、こう世話しながら、いやもしかしたら亡くなったらどうなるかとか、うん、いやそろそろやっておかないとっていうね、まあ、本当にちょっと遅いんですけども、その時に始められてもあのきちんとできなくはないです。
まあ、でもやっぱり人間って何かあってかからないと動けない生き物なのでしょうね。さあそれでは後半、また勉強会のお話も含めて伺いたいと思います。